ただキリストにあってと題し、永井真奈美音楽主事に御言葉を取り継いでいただきます。
はじめにお祈りします。愛する天の神様、本日も私たちをこの教会に集めてくださりありがとうございます。誰一人自分の力でここに来ることができたものはおりません。主はあなたの導きがあり感謝いたします。どうか今私たちのもとにあなたの聖霊で満たしてください。どうか私たちがあなたによって一つとなり、あなたからの御言葉を受け取ることができますように。どうかあなただけがここにお働きください。今一度私たちの心を、この高ぶる心を沈めてくださり、あなたを拝する者としてあなたの御声に耳を傾けることができますように、私たちの心をどうか整えてください。今、多摩みぎわ教会で本日は、桜子先生が、御言葉をの取り次ぎがあります。どうか先生のうちに豊かにあなたの油注ぎがありますように。そして、インドネシアで働かれている野口先生ご一家、霊宣教師の上にもあなたの豊かな祝福がありますように、どうか助けてください。はじめにあたり、この小さな祈りイエスキリストの御名によってお捧げします。
アーメン。
こんにちは。すみません、なんか暗い感じで始まっちゃうと思うんですけど、そうですね、今先ほど紹介があったので少し話そうかなと思ってたんですけど、母はここで主事をしていたことがあります。で、昨晩夜の6時ぐらいに天国へ行ったんですけども、この2週間ぐらいずっと帰徳と言われて毎日のように施設の方に通っていたので、なんて言うんですかね、毎日が危篤の気持ちだったので、すごく心も疲弊してはいたんですけれども、ちょうどそういうふうに言われながら、このメッセージがちょうどこのメッセージを準備する時がその時とちょうど重なっていて、もうこのメッセージが準備できないんじゃないかとか、そういうことは本当に思ったんですけれども、でもこう夜になるとやっぱり怖くなってきてしまって、だけどやっぱりメッセージを準備したり、ちょうど40日の祈祷会が行われてたので、本当にそれに皆さんのお祈りにも本当に励まされました。で、この今この時はとにかくこの時を用意してくださったと信じて立たされています。なので今日は涙が出ること必須で、ここにティッシュがありますけど、すいません、ハンカチも用意しておきます私の母は、ここの音楽主事を辞めてからその後牧師になって、がんを患ってからは音楽伝道師という形で各地の教会を回っていました。がん闘病中の母がこの7月に、余命宣告のようなものを受けてから3ヶ月が経ちます。でもこの3ヶ月はただ一方的に弱っていくだけの歩みではありませんでした。死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない、この詩篇の箇所の通り、闘病生活の中でも命のある限り恵みと慈しみに満ちた母の時をお明かししたいと思います。8月の中旬、母はサラとビデオ通話で、娘とビデオ通話で話していて、中学生の娘が部活で関東大会に進出したっていうことを 母はとてもそれを聞いて喜んでいました。今考えると残り少ない力を振り絞ってサラと話していたんだと思います。その後急激に会話ができなくなってしまって、何度電話しても何度メールしても母からの返事はなくなりました。たまたま今までお世話になっていたデイサービスの看護師さんが経営されているホスピスのような施設があって、そこがもう今本当に満床だったりするんですけれども、運よく空いていて、でそこから母の療養生活が始まりました。でそこの看護師さんたちは本当に心が温かい方ばかりで、子どもたちのアルバムを飾っていたんですけど、そのアルバムもこう母に見せながら、もう寝たきりの状態で目もたまに開けるっていうくらいだったんですけど、サラちゃんだね、リサちゃんだね、で子どもたちが来るといつもあなたがサラちゃん、あなたがリサちゃんっていうふうに言うくらい、なんかこう本当に親身になってくださっている看護師さんたちでした。で音楽が好きな母のためにいつも CD をかけてくださって、行くたびにお食事のこととか、本当にわずかなんですけど、母とこんなことを話したよとかいうことをいつも嬉しそうにお話ししてくださいました。で私たちも家族もなるべくたくさん会いに行こうということで、毎日誰かしらが顔を出せるようにはしていました。でもコロナのこともあって、時間制限とか人数制限とかいろいろあったんですけれども、今となってはその制限があって逆に帰る時間がちゃんと決まってたからよかったなと思ったりすることもあります。でリサは毎回ついてきてくれました。でも一度だけもう行きたくないと言ったことがありました。いつも眠っていて弱っていく母の姿を見るのがつらかったんですね。でもそれでも毎回一緒に来てくれました。はじめは眠っている母にどのように話しかければいいか分かりませんでしたが、分からないからとりあえず歌いましょうということで、行くたびに賛美歌を歌いました。ある時は目を覚まして一緒に歌ってくれました。本当に口をこうやってパクパクと動かす程度ですけど、すごく一生懸命歌っていました。私が歌詞を忘れてしまうと、その次のフレーズを教えてくれたこともありました。あんなにこうまどろんで朦朧としてたのに、よく覚えてるねお母さんって言いながら、もう声を出す体力も ないのに声を振り絞って口ずさむその姿は、母がそれまでイエス様と歩んできた証でした。どのような状態になっても賛美する。私は行くたびに母の信仰をそこで見ることができました。である時、明るい曲と暗い曲どっちがいいって、もういろんな曲を歌ってきたので自分じゃ決められなくなってしまって、言ったら明るい曲ってはっきり言ったんですね。だからまあそれはそうだ、明るいのと暗いのだ、明るいのがいいよねと思ってこの曲を歌いました。歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を、恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬ。これはなんて母にぴったりの賛美歌だかでしょうかと思いました。私はこれにも何度も励まされました。そしてその後にある主にすがる我に悩みなし、このことを私も毎回告白することができました。また別の日にはずっと一緒に演奏活動をしていた友人と歌を歌いに行きました。母は私たちの一番の理解者であり応援をしてくれていたので、数年ぶりに彼女と歌ったんですけれども、すぐに一致して歌えて、お互い感動しながら、それでも全然歌詞が思い出せなかったりして、お母さんは今頃そんなんじゃダメだよねって心の中でダメ出ししてるかなと言いながら、みんなで楽しい時を過ごすことができました。私は今ほど歌を歌ってきてよかったと思ったことはありません。音楽の素晴らしさを本当にかみしめてます。 私は母を天国に見送る、この一日一日を賛美で送り出すことができました。主がそのように私を用いてくださいました。ある日一人で面会に行った時、眠った母を見ながら賛美していたら、なんだか悲しくなって私が泣いていると、母は目をバッチリ開けて私を見つめていました。何も言葉はなかったけど、母は私を慰めていました。もう笑顔もなく言葉もないのですが、不思議なもので、今微笑んだ、今こう思ってるっていうことを感じ取れるようになります。この数ヶ月、母と私の間にはいつも賛美しかありませんでした。主が与えてくださったこのかけがえのない時間を私は一生忘れません。今まで母と過ごしたどの瞬間よりも尊いものでした。今お話ししたことはこの2ヶ月の療養生活のほんの一部です。主はすべての時間を恵みで満たしてくださいました。もう話すことも笑うことも体も全く動かない母でしたが、驚くほどたくさんの恵みと慈しみの中で母は生かされていました。不思議なことに、全身にがんを患っているはずなのに、母には全く痛みがなくて、薬も何ももう使っていませんでした。母に全く痛みがなくて、いつも穏やかな平穏な顔をしていられたのは、ただ主の御手の中だけを歩んでいた証です。私は数年前、両親も元気で何もかも与えていただいていた状況だったにもかかわらず、恵みを数えることもそれに感謝することもできない心の状態でした。ただ自分の状態を嘆き、不平不満を口にして教会に通いながらも、悔い改めることもなく祈ることもできていませんでした。当時は私なりに一生懸命でした。自分が何が自分のやりたいことなのか、自分は何を成し遂げることができるのか、子育てにおいても最善のものを与えたかった。置かれている環境は最高のはずでした。でもずっと沼の底にいるような気分でした。真っ暗な道を一人で歩いているようでした。私は主とお出会いしてなかったんです。そしてその後、多くの試練を通され、1年前の夜に本当に聖霊に満たされて、主の呼びかけを受けてから全てのことが変わってきました。こうして献身の道が与えられて、やっと私は目を覚ますことができました。この世の中に生きていると、たくさんのやらなければならないことがあります。勉強もしなくちゃいけないし、学校にも行かないといけないし、お友達とうまくやっていかなくちゃいけないこともある。生きていくために仕事もしないといけないし、何者かになりたくてもがくこともあります。将来に不安を覚える方もいらっしゃるでしょう。私たちは常にさまざまなやらなければならないことや、また自分の思いをというものにとらわれています。だから忙しくて主を見上げる余裕がありません。でも本当にそれで大丈夫でしょうか。今まで私は献身者じゃないし、そこまで絶対にできないという思いで歩んでいました。神様は信じているけれども、私の全てを捧げることは無理といつも心の中で叫んでいました。でも今、主の導きによってここに立っています。それは私が特別だからではありません。私は本当に全く何もなく、自分の思いしかないようなものです。むしろ神様にいつも反抗的で、従順さのかけらもありません。ですが主は私をこの道に導いてくださいました。それはただただ主の憐れみによるものです。主はいつでも私たちを一人一人呼んでくださっています。日々語ってくださっています。 神様はここにいらっしゃいます。いつも私たちを深く深く愛してくださっています。母のことを通して人間にはいつか死が必ずやってくるんだなと痛感しています。そして死はここにいるすべての人に訪れます。私たちはそれと普段何も関係ないように振る舞って生活しています。まるで自分が死ぬことがないような日常です。でもそれは違います。死はいつか必ずやってくるのです。先週マイク先生のメッセージにもありましたが、神様には曖昧さが全くありません。信じるか信じないか、ただそれだけです。そして信じることで必ず天国への道が約束されていると聖書に書かれています。聖書には真実しか書かれていません。想像してみてください。最後の時に主に迎えていただけるその時、桜子先生はよくこの瞬間のことをマラソンのゴールに例えられると思うんですけど、本当にそうで、ゴールした瞬間やったーって言って、その達成感、それを迎えてくださる神様、そして周りには先に召された方々、天国にいらっしゃる方々もいらっしゃるのではないでしょうか。最近リサとよくその天国の話をするんですね。で、リサは天国を想像しては先に天国に行ったハムスターのトトや先日亡くなった金魚ちゃんたちを思っては、みんなが元気に走り回り泳いでる姿を想像して、やっぱり天国っていいところだねと言っています。大人になった私たちはたくさんの知識の中で生きていますから、疑いの思いや不安も多くあります。しかし神様の御業は人間の知識では計り知れないものです。心をまっさらにして天の国を想像してみませんか。最後になりますが、私は母がこの世になって初めて気づかされたことがあります。数年前に夫の父が亡くなったのですが、私はその時夫に寄り添ってあげられなかったということです。夫がその時どれほどの悲しみにいたかを全く想像できませんでした。しかもこのような状態になって初めて気づいたのでした。私はなんて自分のことしか考えてなかったのでしょうか。このことを通して今までいかに自分だけのために生きてきて、一番近くにいる夫のことさえも見えていなかったのかよく分かりました。そして同時に自分に大変失望しました。自分に良いものがないとは分かっていましたが、人生のとても大事な部分で夫に寄り添うことをせず、私は祈ることもおろそかにしていたと気づかされました。コロサイ人への手紙3章の18節に、妻たちよ、主を信じる者にふさわしく夫に仕えなさいとあります。私はこの歌詞を読むたびに、主をできませんできませんとどうしてもついつい頭にその言葉がよぎってしまうんですけれども、その後の箇所にこのようにも書かれています。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。私たちは人を見るのではなく、ただ主を通して夫や子供たち、愛する友人たちを見ることで、私たちの目は開かれ、やっと心からその人を愛することができるのではないでしょうか。大事な家族だからこそ、近すぎる関係だからこそ、その対応が分からなくなったり、時には 間違えてしまうことは本当に多くあります。だからこそ私はいつも主を通して全ての物事を見ることができるようになりたいです。そうすることによって私たちは主を通してやっと人を愛することができます。ただキリストにあってキリストの御言葉が私たちのうちに豊かに宿るようにこの地での道を歩みたいです。人としての悲しみはあります。でも悲しみも主の中で主の御手の中で悲しみ主の御翼の中で休ませていただきいつか天の国へ行くその時も喜んで歌いつつ歩んでいくことができるように主としっかりとつながって天の国への永遠を見据えた人生を歩んでいきたいと心から願います。じゃあお祈りします。愛する天の神様、今日のこの礼拝をありがとうございます。本当に貧しき者が語りましたが、主よあなたがすべてを良い方向に導いてくださると信じます。私たちのうちにあなたの御言葉が豊かに宿り、今週1週間もこの御言葉を持って歩んでいくことができるようにどうか導いてください。私たち一人一人の上にあなたの聖霊が満たされどうか励ましてください。お願いします。今日のこのすべての時に感謝してあなたにすべての栄光を返してこの小さな祈りイエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。 アーメン。